聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書28章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、マタイ28章の18から20まで読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
今から2年前2017年の4月の第一礼拝、ちょうど2年前です。私は皆さんにクライストチャーチ久留米この教会の宣教理念、つまりこの教会は何のために存在するのかを発表しました。それが週報の裏にも今週にもですねコピーされています。どうぞ見てください。今まで何度も何度も読み語った言葉ですが、もう一度皆さんと一緒にこのところをお読みしたいと思います。クライストチャーチ久留米の宣教理念で一緒に見ましょう。はい。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングにより、イエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。2017年4月2日ちょうど2年前にこのことを皆さんに発表しました。ここで皆さんに2つの質問をいたします。第一の質問、皆さんはイエス様の弟子ですか？2番目の質問、皆さんはイエス様の弟子を作り育てていますか？この2つがイエス様が私たちに対するですね命令、これは最後に語られた言葉ですから遺言です。今日は2つのポイントから皆さん一人一人がイエス様の弟子としてこの2年間どれぐらい成長したか自分でチェックしていただきます。説教タイトルは弟子の条件です。第一のポイント、皆さんはイエス様の弟子ですか？つまりあなたはイエス様の弟子でありたいと心がけていますか？一箇所聖書を開きましょう。同じマタイの福音書の10章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では野村姉妹、私がはいというところまで読んでください。マタイ10章の24、25を読んでください。
弟子はその師に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。
はい、そこまででいいです。では皆さんと今のところ読みいたします。はい。弟子はその主に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。私たちはイエス様の弟子を目指しています。ここでイエス様は25節、弟子がその師のようになれたら十分だと、しもべがその主人のようになれたら十分だと言っておられます。皆さんはイエス様のように考え、イエス様のように行動しているでしょうか？弟子は師のようになれたら十分だとおっしゃるのです。イエス様の弟子というのはどういう人でしょうか？今日はそのことを3つのことからお話をいたします。はじめに言葉です。 皆さんの語る言葉のことです。前にも語りましたが、イエス・キリストを信じて救われることを改心と言います。漢字で書けば、この改める改心ではありません。口を二つ書く回る改心です、ね、改心と言います。つまりイエス・キリストを信じるという生活は、私はとても悪い人間でした、しかしイエス様を信じてだんだん良くなりましたという生活ではありません。私は悪かったのに良くなりましたと、イエス様を信じて良くなりましたという生活ではありません、まあ、結果的にはそうなるんですけれども、その改心ではありません。改める心ではありません。改心とはイエス様とあなたが入れ替わる生活です、ね、このことをパウロという人はガラテヤ人への手紙2章20節でこのように言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。もう私は死んだと、代わりにキリストが生きていると、これが改心です古い私、まことの神様から離れ自分中心の生活をしていた罪の性質、その私はキリストと共にですね、十字架にかけられ、もう死んで葬られました。もう私は生きていない。しかし私の代わりに今キリストが私のうちに生きておられる。私はこの言葉に従い、うちにおられる聖霊の導きによって従って生きていきます。これが改心です。もう一度言います。もう私は生きていない、死んだ。しかし私の代わりに今キリストが私のうちにおられる。私はこの方の言葉に従い、うちにおられる聖霊の導きに従って生きていきます。これが改心です。これがクリスチャンの歩みです。改心とは口を二つ書きます。口の中に口があります。つまりあなたは二つの口を持っているということです。あなたのうちにおられるキリストが一つの口です。そしてもう一つはあなたの口です。つまり改心というのは、あなたのうちにおられるキリストが語られることをあなたが代弁するということです。キリストの言葉をあなたが代わりに語るということ、これが代弁です。なぜならあなたのうちにはキリストがおられ、あなたはもういないわけですから改心とは、救いとは、あなたとキリストが入れ替わり、あなたがキリストの代弁者となることですこの教会では今日も行いますが、第一礼拝をミーティングを行います。このミーティングにはルールがあり、その第一は心の思いや願いを語るというものですが、これはあなたの言いたいことを言いなさいということではありませんわかりますね。あなたのうちにおられるキリスト、イエス様は何と言っておられるのですか。それを代弁してくださいということです。キリストが言っておられることをあなたが代弁してくださいということです。なぜならキリストは私たちに思いや願いや志を通して働かれるからです。このことはフィリピ2章の13節に書いてあることです。あなた方のうちに願いを起こさせ、かつ実現させるのは神であって、それは神の御心にかなうことだと書いてあるのです。だから思いや願いを語るのは自分の言いたいことを言うことではありません。あなたのうちにおられるキリストは何と語っておられますか。それを代弁してくださいということです。ミーティングの時気をつけてください弟子であることの第一の状態、条件、それはあなたの言葉が変わることなんです。あなたの言葉ではなくキリストの代弁者となること。その意味であなたはイエス様の弟子ですか。はい。二つ目が行いです。 皆さんを通してイエス様は何をなそうとしておられるか理解していますか？皆さんの人生を通してイエス様は何をしたいと願っておられるか、あなたは理解していますか？私たちは全員イエス・キリストを受け入れたその瞬間からキリストの体の一部、それぞれの死体です。このことは第一コリント12章の27節にこう書いてあります。あなた方はキリストの体であって、一人一人が各器官なのです。体の中には目もあり、手もあり、口もあり、足もあり、いろんな器官があります。私たちは全部でキリストの体のですね、を構成し、それぞれが器官だと聖書は言うのです。全ての死体、体の部分は異なった働きをします。目と口と手と足は同じではありません。しかし全部必要です。そしてイエス様が頭、頭です。全ての死体は、手や足は頭からの命令によって動きます。勝手に動く死体など一つもありません。皆さんがそれぞれのキリストの体の死体です。では皆さんはイエス様からどんな命令を受けていますか？あなたはこの地上でキリストの体として教会としてなす教会でなすように、教会として何をなすようにイエス様に命じられていますか？そしてそれを行っていますか？私は尊いイエス様の十字架にあがなわれて神の子とされ、キリストの体の一部となった私は、この地上ではこのことをするために私はイエス様から召されていると、ね、イエス様のある面では説教、言葉を語る人かもしれない。ある人は黙って奉仕をする人かもしれない。いろんな方ですね、体の部分があるのです。私とよしこ先生は2月から4月にかけて、南九州、特に熊本県、宮崎県の10カ所の教会を訪問しました。来週4月の15、16に熊本コーチング セミナーがスタートするので、まあ、その前にできるだけ多くの牧師先生方に参加していただこうと思い、7つの本質を説明しコーチングセミナーに誘いました。幸いなことに訪問した10の教会のうち6つの牧師先生が参加しますと表明され、2つは行きたいけどちょっと事情があってということ、あとの2つは保留されました。私は九州コーチングネットワークのコーディネーターとして九州中のすべての教会にこの7つの本質を伝え、ネットワークに参加するように呼びかける使命をいただいていると思っています。九州コーチングがスタートして6年経ちましたが、今60以上の教会がこのネットワークに参加しています。本当に感謝です。これからもさらに広げていきます。キリストの体は一つ、教会は一つだというですね、聖書に書いていることを実践したいのです。すべての教会がキリストの体という一つの共同体の中にありますですね。教団教派を超えて教会が一つになり、牧師や信徒も一つになる、このビジョンをですね、描いて今働いています。これは神様が私に与えてくださった使命の一つだと確信しているからです。7つの本質の第2番目に参加とあります。3は、第3は能力不要、つまり万人祭司という言葉があります。神様は兄弟姉妹皆さん一人一人にもこの地上でイエス様の御心をですね、なすべき働きをですね、与えておられます。でこれを召しと言います。皆さんは神様からどんな召しを受けていますか？神様の働きのためにあなたのできることは何でしょうか？神様があなたにこれをしなさいと言われることに対して忠実であってください。 第二コリント5章9節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では野村姉妹、第二コリント5章の9節10節を読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
聖書を開いている人を一緒にお読みいたします。はい。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私はメンタリング、メンタリングっていうのは1対1で向き合ってですね、相手の話を聞きつつですね、育てていく方法ですが、いつも言います、あなたは自分の残りの人生をあと10年か20年か30年、その時間を何に使いますか？あなたは残りの人生をどのように使いますか？自分の野心のため、自分の楽しみのために使いますか？私たちは全員この地上の生涯が終わったらイエス様の前に立ちます。ここにはっきり書いてある。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れてと書いてある。全員キリストの裁きの座に立ちます。イエス様を信じた人はもう罪のために裁かれることはありません。キリストが身代わりに裁かれてくださり、それを受け入れたのですから。しかしこの地上でのあなたの働きのための評価、報いが待っています。善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになっているからです。評価がありご褒美があるということです。これははっきり皆さんはそのですね、キリストの座に立ちます。評価を受ける基準はたった一つです。かしならるイエス様の御心、つまり皆さんにイエス様がこれをしなさいと言われたことに対して忠実だったかどうか、それだけです。イエス様がこれをしなさいと皆さんに仰せられた、そのことに忠実だったかどうか、それだけです。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの願うことは主に喜ばれることです。イエス様は何を喜んでくださるでしょうか。忠実であることを喜んでくださいます。それゆえ兄弟たちよ、第一コリント15章の28節、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。いつも主の業に励みなさい。あなた方の労苦は決して無になることはありません。第一コリント15章の28節です。皆さんはほんの一時的なこの世の報いだけを求めますか、それとも永遠の誉れ、朽ちることのないイエス様からの報いを求めますか。イエス様の前に出た時、どうぞよくやった忠実なしもべだ、あなたは小さなことに忠実だったから多くのものを任せようとイエス様に言われる人になってください。イエス様の弟子の条件の2つ目は行いです。では3つ目、1つ目は言葉でした。2つ目は行いでした。で、3つ目に移ります。 イエス様の弟子とはどういう人か、ヨハネの福音書には2箇所に記されています。第一はヨハネ8章の21節というところに、私だけお読みいたします。こう書いてありますごめんなさい、31ですねそこでイエスはその信じた偉大人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。イエス様の言葉から離れないことですねずれないこと、言葉にとどまるならばですね、あなた方は私の弟子です。イエス様ご自身が自分の口で言っておられます。で、2番目がですね、ヨハネの福音書の13章35です。開いてみましょう。ヨハネの福音書13章の35節、じゃあ野村姉妹読んでください。
もしあなた方の愛、あなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです、ね、つまりイエス様の弟子の第二条件は、互いの間に愛があるなら、互いに愛し合っていますか。皆さんはあなたの 隣人をですね、自分自身のように愛しますか。イエス様の弟子とは愛の人になることです。なぜならイエス様が愛の人でありですね弟子は死のようになる、死に似た人が弟子だからです聖書の中には、聖書の中の聖書と言われる箇所があります。それはヨハネの福音書3章16節、もう皆さん開かなくても誰でも知っている御言葉。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えくださったほどにと書いてあります。ほどとは程度のことです。父なる神様はご自分の一人子を私たちに与えるほどに私たちを愛してくださり、イエス様はご自分の命を私たちのために捨てるほどに私たちを愛してくださいました。どういうことでしょう。つまり聖書が語る愛というのはですね、必ず犠牲を伴うということです。犠牲の伴わない愛は愛ではありません。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。聖書が語る愛は必ず犠牲を伴いますですね。ですからイエス様は、人がその友のために命を捨てる、これ以上大きな愛はありませんとおっしゃいました。つまり命以上のものは捧げられないからです。与えられないからです皆さんが誰かを、また何かのために犠牲を払っているなら、あなたはそのものを愛しています。イチロー選手の引退会見の時、彼は言いました。私は野球を愛しました、それだけは変わりませんでしたと言いました。事実彼は誰よりも野球に人生と情熱を注ぎ、他のことに全くと言ってほど顧みませんでした。野球だけを愛した人でした。犠牲を払ったからです。しかしイエス様は言われます。あなたの隣人を愛しなさいと。イエス様はあなたの隣人を愛しなさいです。イエス様が愛しなさいと言われるのは、物でもスポーツでもですね、ない人、しかも隣人。隣人とは遠くにいる人ではなく、皆さんの日常生活で出会う人のことです。家族、職場、地域、サークル、教会、そしてあなたの連絡の取れる人、この人たちが隣人です。その隣人を愛しなさい。 自分自身のように愛しなさい。で、これがイエス様の命令です。愛するということは、愛してもいい、愛さなくてもいいという選択ではありません。これしまい命令です。愛さなければいけない、愛しなさいという命令です。だから愛せなかったら、私たちはイエス様から裁かれます。だって命令だからです。自分自身のように愛しなさい。イエス様の弟子の姿は互いに愛し合う姿です。皆さんが出て行って人を愛するなら、それこそ皆さんは教会の働きをしています。教会は人のことだからです。では第二のポイントに移ります。第二の質問です。皆さんはイエス様の弟子を作っていますか。はい、じゃあ野村姉妹、マタイの28章の30節だけもう一回読んでください。ごめんなさい、30節じゃなかった、20節でした。どうぞ読んでください。
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、ここでイエス様は、私が、イエス様があなた方というのは十二の弟子たちのことです。命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい、別の人に教えなさいと、こう言っておられます。先日立部兄弟とメンタリングをしました。その時彼がこう言いました。私は今月4月です、10日から11日間 KBI と言いますが、関西聖書学院神学校です、で行われる短期セミナーに参加します。聖書の集中的な学びです。その間私がセミナーに集中できるように祈ってください。彼はビジネスマンです。保険の代理店の仕事をしています。多くの顧客を持っています。その中でも少しでも時間を取って学びたい、学ぶ間ですね、顧客に事故が起こることのないように、また戻ってくることとかそういうことがないように祈ってくださいとのことでした。それで私は彼に質問しました。なぜ KBI の短期セミナーに行くことを決めたのですか。すると彼は答えました。彼は私からメンタリングを受けている間、御言葉によって多くの気づきが与えられ変えられました。それでもっと御言葉を学びたいと思うようになり、これを人にも伝えたいと願うようになりました。それで私は言いました。それはいいことですね。そして尋ねました。今誰かのメンターになっていますかと尋ねると、いいえとのことでしたので、私は言いました。一人でも二人でも、クリスチャンであってもそうでない人でも構いません。メンターとなってメンタリングをしてください。定期的に会い、関係を作り、御言葉を語り、イエス様を伝え育ててください。なぜなら、人は人を育てている時が一番成長するからです。お母さんたち、経験があるでしょうか。あなたが子供を産んで育てる時が、お母さん、母親として、また女性として一番成長しているのです。人は人を育てている時が一番成長するのです。ですから、あなたもメンターになってください。ここにおられる皆さん、あなたは今誰かのメンターになっていますか。定期的に月に一度ぐらい会ってメンタリングをしていますか。イエス様の弟子を作っていますか。毎週皆さんは礼拝出席します。神の言葉を聞いています。問題は、この聞いた神の御言葉を再生産しているかどうかということです。皆さんは牧師の説教を、御言葉を 自分のためだけに聞いていますか？それとも再生さん、他の人に伝えるために聞いていますか？これはとても大きな違いです。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。皆さんはここで聞いたことを誰かに伝えなければなりません。これが御言葉の再生産です。あなたは自分のためだけに聞いてるんですか、この説教を。それとも誰かに伝えるために聞きますか、ね、イエス様は彼らに教えなさいと言っておられるんです。御言葉を聞くとき、これを誰か他の人にも伝えよう。これが弟子の姿です。つまり弟子を作る、弟子を作るということです。はい、第二手もて二章の二節を開いてください。手もて第二の手紙二章の二節です。では野村姉妹読んでください。聖書朗読の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、では第二手もて二章二節。
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。この御言葉だけで実は4人の人が出てくるんです。まずですね、私から聞いたこと、この私というのはパウロです。でパウロがテモテに言ってるんですですね。でこう次にですね、忠実な人というのが出てきます。そして他の人というのが出てきます。つまりパウロからテモテ、テモテから忠実な人、忠実な人から他の人に伝えていきなさいって言います。ここをですね、第2テメトの2章2節を取って222の原則と言います。つまり弟子の再生産、弟子を作る、弟子を作るということです。弟子の再生産、このようにしてイエス・キリストの福音は2000巻語り継がれ、教会は存続し続けてきました。どうぞ皆さんも弟子を作ってください。また弟子を作る、弟子を作ってください。はい、でもう一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書15章を開いてください。16、17です。じゃあ野村姉妹、ヨハネ15の16、17読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後に聖書を開いている人、またもう一回読みいたします。では野村姉妹読んでください。
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めることは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。許しまい、皆さんが神様の御心を行っている限りにおいて、神様は皆さんが求めるものは何でも与えてくださいます。神様の御心にですねを行うにならば、あなたが求めるものは何でも与えてくださいます。それぐらい御心を持ってですね行うということは喜ばれることなのです。 イエス様は今から2000年前、私たちすべての人類の罪を負い、十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。そして信じるすべての人に罪の許し、魂の救い、永遠の命を与えてくださいました。これを福音というのです。よき訪れ、喜ばしい知らせという意味です。この福音を全人類に伝えるためにイエス様が取られた方法はたった12人。1人は裏切りましたから11人になりましたが、選んで3年半かけて彼らを教え、訓練し、手本を示し、弟子として育てられました。これがイエス様の方法なんです。イエス様はこの尊い福音を全世界に伝えるために選ばれた方法は12人を選んで訓練することだけだったんです。これがイエス様の方法です。この12人の半数近くは漁師です。学校に行ったことがありません。ペテロに至っては読み書きもできませんでした。いわゆる普通の人です。もう普通の人です。イエス様は普通の人間、そして忠実な人を用いて、ご自分の愛と救いを伝えようとされました。これがイエス様のやり方なのです。そしてそのために皆さんはですね、そのためにここにいる皆さんも選ばれたのです。あなた方が私を選んだのではありません。私たちがイエス様を選んだのではありません。イエス様が私を選んだと書いてあります。それはそしてあなた方を任命した。行きなさい。それはあなた方が行って実を結び、その実があなた方の実が残るため、いつまでも残るため。またあなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも父があなた方にお与えになるためです。私たちは出て行って何をするんでしょうか。次に書いてあります。愛し合うことなんです。私たちは出て行ってじゃあ何をしますか。愛し合うことって書いてある。皆さんが隣人を愛するならば、それはイエス様の働きをしているということなんです。だからあなたは出て行って愛し合いなさいっていう、これが命令です。愛によって人は心を開くんです。イエス様の愛を知っているのは皆さんだけなんです。そのイエス様の受けた愛をあなたはですね、あなたの隣人に、あなたが日常ですね、出会う人に、触れ合う人に伝えればよいのです。愛を示せばよいのです。ですね。難しくありません。難しくないでしょう、愛することは。ですね。皆さんも愛されたんですから。皆さんしかイエス様の愛を示す人はいないのです。どうぞ皆さんは出て行って愛してください。ですね、これが、ね、イエス様の御心、やり方なんです。皆さんが尊いキリストの血によって救われたのは、あなたがイエス様の弟子となり、イエス様の御心を行い、この尊い福音を伝えるためです。教会の働きはそれ以外ありません。皆さんが出て行って愛を伝える、そしてその求めてくる人にはですね、訪ねてくる人には十字架の福音を伝える、これ以外教会の働きはありませんですね。どうぞ一人一人自分を捧げてイエス様の弟子となり、また弟子を作る弟子となってください。ではお祈りをいたします。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は2つの質問から弟子の条件について語りました。最初は言葉です。あなたはイエス様の代弁者ですか。あなたのうちにはイエス様がおられ、イエス様が語られることのあなたは代弁者ですか。2つ目、あなたはイエス様があなたにこれをしてほしいと願っておられることをしていますか。 これを召しと言います。三つ目ね、あなたは愛の人ですか。そして次のポイントは、あなたは、ね、イエス様の弟子を作っていますか。弟子を作る弟子を作っていますか。これが今日のメッセージです。どうぞ自らをチェックしてですね、ああ私はもっとこうならなければいけないんだと、主の前に悔い改め、また新たな決心をして、どうぞイエス様の本当に喜ばれる忠実な弟子となってください。今日の御言葉を覚えて1分間お祈りします。どうぞめいめい主の前に感謝、決心、悔い改め、どうぞめいめい祈ってください。ハレルヤ、天の父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。私たちは